八代明けで白い花でした。竜太さん、2月、今日収録しているのが2月1日日本時間でということですが、能登半島地震から1ヶ月ですね。
そうですね、ちょうど1月1日だったので1ヶ月になりますね。
うん、でも新聞とかでも本当連日さまざまなニュースが入って、掲載されていますが、1ヶ月ということで今避難の状況とかがどういうふうになっているのか、ちょっとこれは京都新聞今朝の、をちょっと読んでみたいと思います。避難 1.4 万に長期化、ということで、能登半島地震は2月1日で発生から1ヶ月となった石川県では31日時点で 14,643人が避難生活を送り、うち、9,557人、65% が今も体育館や集会所といった一時避難所305箇所に身を寄せる。地元に戻れる目処は立たず、仕事や介護などの事情を抱えた被災者もおり、県が呼びかけている二次、避難は進んでいないということで、竜太さん、アメリカでも、もし、アバナシャンペーンでも、こういう災害があったとき、やっぱり体育館とか小学校とか、そういうところが避難所に設定されてるんですかね。
基本的には、はい、そうだと思いますね。うん、公共施設で、イリノイ大学の、まあ、例えば大きい場所が必要だったら、アセンブリーホールとかを最終的には使うんじゃないかなと思いますけど、うんうんうん、
じゃあどこで何があったら自分たちはどこに行くとか、大体イメージがあったりするのかな、そういう訓練があったり。
日本みたいにここの避難所はここっていうふうに指定はされてないですね、多分。でも、
うんうん、例えば私が住んでるとこだったら、あそこの場所が避難場所ってなってるけど、ちょっと山手だから逆に行くの大変だよねとか、そういうこう話とか普段でも出ますけども、どういうふうにそういう場所が設定されてるのかっていうのは、日本でも地域によって違うと思うんですけども、ここに書いてあった一時避難所305箇所っていうのも、多分能登の場合は自主避難所って言って、先に指定された避難所じゃない、場所で集落の人が集まっていたり、しているっていう場所も含めて305箇所なのかなと思います。で、二次避難所っていうのは、新聞読むと、県によると二次避難所のホテルなどにいるのは、全体の 33% にとどまる、3万人分を超える用意をされたが、7割以上は県外施設で、二次避難の前に一時的に受け入れる 1.5 次避難所にいるのは294人。住み慣れた土地を離れることへのためらいや、行き先の希望が通らないと危機不安だといった声も出ている。で、それ以外の避難所以外で生活する被災者を支援するため、県が設けた窓口には、30日時点で7496人が登録。滞在先は親戚宅などが4425人。それで車中泊が100人って。で、自宅2867人。避難所生活にストレスを感じ、安全性が確認できない自宅へ戻った人も、こう、避難所があっても、やっぱり自分の家の近くにいたいとか、何よりもこう、近所の人とか知り合いがいる場所がいいとか、そういう希望って強いでしょうね。
そうですよね。まあ、やっぱり、被災したとはいえ、家財道具とかそういうのが近くに残ってる方が、二次避難してしまうと、っていうのもそうですし、確かにその二次避難で希望ができないってなると、その家族は同じところ行けると思いますけど、ね、普段助け合ってる近所の人とバラバラになっちゃうみたいなことがあると、うん、かなり二の足を踏む感じにはなる気もしますね。
うん、 能登半島は半島で、しかも山間部とかだと集落がちょっと離れて、あって、その集落の中のつながりとかすごく強かったり、私が40年前に通っていた時も、まあ、集落でいろんな行事があったり、おばあさんたちも内職で一箇所に日は固まっていろいろ仕事をしてたり、なんか地域のつながりがすごく強い。今はどうかわからないけれど、それでも地理上でもつながりでも強いんじゃないかなと思うので、地震でこう離れ離れになるとか、一人暮らしの方とかも多いと思うので、そういったいろんな意味でこう二次避難が進んでいないっていうのは、そうなんだなっていうふうに思います。で、死者が、238に感染症警戒っていうふうに新聞にも書かれていました。で、先週も、この能登半島地震で、こう、いろんなこう支援の仕方、ということで、阪神淡路大震災の時のそういう経験を生かした救生医療の、官民、行政と民間のいろいろ NGO とか赤十字とか、そういうものが協力をしてすぐに動ける体制っていうのが、こう、いろいろ経験を積みながら出来上がってきていたり、あるいは行政的な側面、それが難しいという記事を読みましたけど、今日は、ちょっと、酒造、能登半島って、酒造が多いところなんですけども、奥野と、そこでの、こう、また、官の支援とは違う、それぞれの個別の事情に対して、どういうような、こう、支援があったりとか、生まれていたりするのかな、っていうことで、ちょっと記事を読んでみたいと思います。奥野との被災酒造、残ったもろみを救え、県内外からの支援の手。これは、朝日新聞に、掲載されていた。これ、新聞に掲載されていたのは2024年1月24日だったんですが、ヤフーの、ニュースとかの記事とか、にもオンラインで掲載されていたので、ちょっと読んでみたいと思うんですが、つまり亮太さん、能登のお酒って飲んだことあります？日本酒とか結構多い。
そうですね、飲んだことはあると思いますが、
まったりしていて、私浪人して7月生まれだったので、もう入ってすぐ20歳になったので、うん、堂々といろいろお酒が飲めたんですけども、最初にこう飲んだお酒が、こう、西川県のお酒だったので、いろいろこう印象深いんですけども。で、ちょっと記事を読んでみます。1月1日に発生した能登半島地震では、全国有数の日本酒の生産地と知られる石川奥能登の酒造も大打撃を受けた。酒造の生命線である水も止まるなど、前途は多難だが、県内外の酒造会社が被災した蔵からもろみ、酒になる全段階の状態を救出するなどの支援に乗り出している。続けて読んできますけど、まず断水が未だに大変ですよね、能登半島。もう1ヶ月になりますけれども。
そうですね。うん、
今回断水がこう、いろんな箇所で続いていますけれども、水がない。それで記事を続けて読んでいきます。1月17日早朝、石川県能登町にある和馬酒造、数の馬って書くんですけども、和馬酒造の前にタンクを積んだトラックが到着した。やってきたのは直線距離にして約360キロ離れた宮城県大崎市の新沢酒造店の新沢代表とその社員たち、交通の負担にならないように深夜に運転を交代しながら移動してきたと新沢代表。タンク内にある3トンの水を提供し、それに引き換えに、蔵の2階にあったもろみ約1トン分をポンプで吸い上げた。そして10時間かけて宮城に戻る。大変な距離だと思う。それから能登に入ってからなかなか進めないんじゃないかなと思いますが、それをかけて水を3トン持っていて、で、その あの、トラックで、さらにもろみを吸い上げた。で、続けて読むと、皆さんのご協力に感謝しかありません。カズマ酒造のカズマ代表はそう話す。同酒造は全国、金沢国税局が開く、酒類鑑評会で優等賞の常連だ。しかし、1日の地震で震度6弱の揺れに襲われた、海沿いにある蔵の1階は、津波の影響でおでい、泥が溜まり、地盤沈下で床が沈んだ箇所もある。木造建屋の壁なども破れ、酒造機器や、瓶詰めした酒瓶が多数破壊、断水も続くと。酒造作業は不可能な状態だが、もろみを絞り、酒と酒粕に分ける上層と呼ばれる仕上げの工程を待つばかりのもろみが数トン残された。このまま放置すれば腐るなど品質の劣化は避けられないし、そもそも上層しなければ商品にならない。そこで助け船を打診したのが新沢代表だった、カズマ代表と昨年7月ロンドンでやったインターナショナルワインチャレンジ日本酒部門、商標式で出会って進行があった、自身も2011年の東日本大震災で被災した経験がある、新沢代表。そっか、うん。まずは人の命が何より大事、そこが確認されたら蔵はやはり残ったもろみが気になる。何をすればいいかと考え行動したと話す。新沢代表がやってきた翌日の18日には、石川県内からシャタ酒造、車が置いてシャタって言うんですね。シャタ酒造、白山市、下越の関係者、小松市の関係者が訪れ、残りの数トンのもろみも回収した。もろみが残された被災地の他の酒造でも、県内外の酒造会社が協力して、もろみの回収が行われていた。もろみは回収した蔵が接種に絞り、瓶詰めまでして奥の戸の蔵に返す予定だ。ということ。ゆうたさん、その奥の戸の、そのいろんな酒造がありますが、その酒造に対して全国の酒造とか、そういう関係者の方が、こう、緊急に、こう、支援に駆けつけてっていうお話ですよね。うん。で、しかも、その、ね、それぞれの場所で被災、震災を経験されていたり、この記事の場合は、2011年の東日本大震災で被災した経験がある、こう、酒造、関係者が、新沢、醸造店の新沢代表者が、こう、すぐにこう、動いてって、そういう、なんか、民なんだけど、それぞれのポイントで、あ、こういうことが必要なんじゃないか、この職種関係者はこういうが必要なんじゃないか、とか、水、お米はあるけど水がない、炊き出しができない。じゃあ水を、他の、業者の人が連携をして運び入れるとか、そういう形の、こう、連携がいろんな形で起きているっていう記事を、こう、連日、こう、新聞等で読みます。で、この、酒造プロジェクトも、こう、いろいろ始まっていて、1月で、終わっている部分もありますけども、能登の酒を止めるな被災日本酒造共同、醸造支援プロジェクト第一弾とか、そういったこう SNS とかで呼びかけている、支援の形もあります。能登、ね、能登の当時って有名でお酒作り、それは夏の間農業をして、冬の間の農閑期にお酒作りに関わる人たちとか、あるいは出稼ぎで行ったりとかっていうので、能登のお酒作り、まあ他の地域もそうかもしれませんけれども、すごい一年のサイクルとしても、あるいは地域にも根付いていて、昔からすごく大事な産業であったりします。しかも、 なんていうか、ほんと、ね、日本のお酒って土地土地によって味違いますよね、随分。あの蔵によっても。そういう、海外でも今、日本酒に関心を持ってる人多いんじゃないかなと思いますけど。うん、以前より多いですよね。
そうですね。海外にも結構、マーケティングしてるし、出してるところも多いと思うし、そうですね。
あ、太一さんがついに声を出しました。ひょっとしたら聞こえてないかもしれませんが、皆さんとか、さっきから竜太さんがちょっとこう、怪しながら、こう、話しているという感じなんですけれども。はい。じゃあ曲をちょっと挟んでみたいと思います。今日は萩原健一のちょっと懐かしい声で、萩原健一がカバーしている酒と涙と男と女、これをお届けしたいと思います。それではどうぞ。
忘れてしまいたいことやどうしようもない寂しさに